時刻は13時を回ったところです。こんにちは、ただいま商店街のお時間です。この番組は横浜中区の商店街にスポットを当て、魅力的なお店や街の様子をお伝えする地域密着情報番組です。お得情報盛りだくさんですよ。また番組中にリポーターのおすすめプレゼントもあります。13時30分まで生放送どうぞお見逃しなく。今年度もただいま商店街、今月からスタートいたしまして、今年度では2回目の放送となります。前回はマリナードスタジオからお送りしましたが、今日は、こちら私マリン FM パーソナリティ平野クラゲが本木スタジオでお話をしながら、リポーターのおのっちに電話をつないで、そちらのね商店街の様子を聞いていこうと思います。それでは早速小野さんにつないでみましょう。おのっち。
はい、おのっちです。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。平野さん、
はい、
今年度もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日私来てる商店街はですね、野毛のメインストリート、野毛本通り会に来ております。
はい、
今はねちょっと事務所の中でちょっとお話を伺っていくんですけど、これね、野毛のね、本通り会、まあ、野毛という場所はね、戦後のこう闇市から復興を遂げてね、現在でも昭和が色濃く残る横浜の下町、まさにこの野毛らしさ全開のお店が並んでね、イベントもいっぱいこう行われている元気な商店街となります。
はい、
はい、アクセスはですね、 JR の関内駅、桜木町駅から徒歩5分、京急のね日の出町駅からも徒歩5分となってましてね、周辺の駅から徒歩でね本当に来やすい街となってますよね。
うん、
今日ね、天気なんですけど、まあ、曇りなんですけど、こう6月中の、ね、下旬にこう入りましてね、30度を超えたり、今日は、ね、30度はいってないんですけど、まあ、夏の暑さ、こう肌でね、すごく感じている、皆さんこう感じてるんじゃないかと思いますけど、私こう、ね、目安にしてるんですけど、
はい、
夜間にね、T シャツでね、入れる、まあ、T シャツで過ごせるようになったら、これも夏来たなと思ってまして。
ああ、そう考えたら。
昨日もね、本当そうなんですよ。うん、T シャツで暖かく過ごしてたんですけど。
私も T シャツで寒いって思わなかったですね。
そうなんですよ。だからね、これがもうね、来たなと。
うん、来てますね。
はい。まあ、なのでね、水分補給などちょっとね、忘れずにね、皆さん、動いていただければかと思います。まあ、このね、商店街、夕方になると本当に多く、人でね賑わうんですが、先ほどねちょっと歩いてきましたけど、ランチなどやってるお店たくさんね賑わってるお店もございました。
はい、
はい、本当にたくさんのお店ありますのでね、リポートするのも楽しみです。それでは平野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今日は野毛本通り会から、生中継をお送りいたします。野毛いいですよね。私も本当に若い頃よく友人と、桜木町駅で働いてた友人だったので、野毛で待ち合わせをしてちょっと飲んで帰るなんていう時期がねありました。この前もね、まあまあ友同士でたまには子供なしで食べようよ、飲もうよってなって、やっぱり野毛に集合したんです。なんか野毛ってそんな場所ですね。今日は野毛本通り会からお送りします。最近ではね、イタリアンバーなどいろいろ増えて、昔の野毛と新しい野毛、それがね混在している、さらにねディープに面白い街になってきていると思います。それでは今日は野毛本通り会からお送りします。これからもどうぞ楽しみに、13時30分までお付き合いください。時刻は13時4分、13時4分を回っております。それでは早速リポート前半に参りましょう。おのっち。
はい、おのっちです。
はい、ではリポートよろしくお願いします。
はい、今日はねこの野毛本通り会に来ておりますが、本通り会の広報をしていらっしゃいます辻村さんにお話を伺っていきたいと思います。辻村さん、今日はよろしくお願いいたします。
辻村です、よろしくお願いします。
まずはですね、ここ、まあ、横浜を代表する、野毛の商店街ですけれども、こちらの商店街、どんな商店街かな、特色などを教えていただければかと思います。
はい、先ほどのっちさんからも紹介いただいたんですけども、古くから戦後闇市から始まりましてですね、個人店舗が約600店舗、野毛をつなげる横浜のもう下町と呼ばれる野毛にあるメインストリート自体が野毛本通り会となっております。で、実際に戦後の闇市の時に あったお店はもうまとめて宮古橋に行ったりとかですね、そういったあの歴史がある昔からの商店街でして、野毛は居酒屋だけじゃなくて、あの今は有名なイタリアンとか、あとラーメン屋さんのスミレとかですね、スミレさんとか、とメジャーのお店からちょっとものすごいディープなお店まで、結構カラーの色濃いお店がラインナップがたくさんあるのが自慢となっております。で、一見やっぱり入りづらいなと思われるお店もあったりするかと思うんですけども、皆さんドアを扉を開いていただくとやっぱり皆さんオープンに迎えてくださるので、結構一人でもカップルでも気軽に立ち寄っていただけるのもポイントの一つとなっております。
ありがとうございます。いや本当に辻村さんが、ね、こうおっしゃる通り、一人でもねこうフラッと来れる、そして歴史のある場所、今お聞きしたのが600店舗近く。
そうなんですよ。
いやこれはやっぱり、ね、皆さん迷っちゃいますね。人生一生かけても回れないじゃないかぐらいの規模となってますけど、やはりこう先ほど言った闇市っていうお話とかもあるんですけど、
はい、
歴史というところではこれだけこう多くの飲食店がこう立ち並ぶっていうのは、こう形成としてはどれくらい昔、いや戦後とかそういった形になるんですかね。
そうなんですよ。本当に戦争が明けて終わって、まだ吉田町の方にもかまぼこがあって、あのアメリカの中流の米軍がいたりとかですね、はい、そういった頃からもういろんな、もう地方から物品とかも物が何もない時代から野毛の本通りもござを引いたりとか座敷を引いて、もうそこでみんな物を売ったりとか食べてしのいだりとかしてた時代からやっぱり始まってますよね。
いやじゃあ皆さん、ござで露店というか本当に野外でこうやってたものから徐々にお店が出来上がってるとか、
そうい
った歴史があるんですね。
本当に映画の風景が実際にあった古くからある街で、街並みですよね。
そこからこう今の、今若い力がすごく野毛には入ってるなと感じるんですけど、こういったこう流れになってくるというのは大体何年ぐらい前から？
そうですね、結構メディアとかでも取り上げていただけるようにおかげさまでなりましてですね、
はい、
やっぱり野毛はいい時だけでなく東横線の廃線とかかなりこう浮き沈みがあったんですけども、やっぱり店主さんとかのやっぱ団結力とか、はい、やっぱりいろんなイベントをやったりとか集客をしていただいたお店の方たちのおかげで、やっぱり若い世代の方たちも野毛はすごい楽しそうだな、魅力的だなというふうに映っていただいたのがやっぱりきっかけじゃないかなというふうに思いますね。
今ちょっとね、そのイベントっていうのもお話出ましたけれども、野毛といえばたくさんこうイベントあるなって印象がありまして、特に最近だと大道芸、そして野毛フェスというのがあると思うんですけれども、今年は何かイベントやはり計画をしていらっしゃいますか？
そうなんです、9月にですね、野毛フェスというイベントをやることになりましてです、昨年も開催したんですけれども、フリーダムズというプロレスリングのチームが来ていただいて、で実際に通りを通行止めにして本物のリングを設営しましてですね、でそれプラス野毛の飲食店が約70店舗をですね、大まかに70店舗ぐらいのお店が出店して並びましてですね、いろんなお店をお酒と料理と一緒に楽しめる一大イベントを企画しております。
これが9月。
そうなんです。
今聞いたそのプロレスのリング、実は私はちょっと去年見に来てるんですけれど、遊びに来てるんですけど、すごかったんですけど、これ本当にリングが道路上にあるっていう事態がもう考えられないような、
これ白熱しましたよね。本当におかげさまで。
やはり70店舗近く飲食店もしててという、これはもう本当に大体何万人ぐらい来てたとかこう分かるものなんですか？
はい。昨年度は約3万人の会場が、とても商店街のイベントとして
そうですね。
あれできないぐらい。
横浜スタジアムですもんね。
本当そのぐらいやっぱり来ていただきましたね。
もうやはり、これが一番集客というか、一大イベントの一つになってるという感じですか？
そうですね。あとは、野毛の大道芸なんかもやっぱり歴史があるイベントに、なっておりますので。
これはどれぐらいの時期にやるんだとか、もう今年は決まってるんですか？
あ、そうなんです。大道芸は春と秋に1回やってたんですけども、今年度は春に1度開催しましてです
ね。じゃあもう、こちらは、
来年の楽しみ。
また来年のお楽しみ。あともう一つ私よく聞くのが、ジャズで、はい、うん、踊りみたいな、そういった名前でしたっけ、ジャズボンっていう。
ご存知ですね。
はい。
そうなんです。実際に DJ コーさんです。今井克樹さんですか、はい。いろんな、やっぱり有名な方たちが、ね、手を挙げていただけるぐらいの、はい、やっぱり一大イベントだったんですけども、また復活させたいなと思って、今、店主たちと街の、ね、みんなで団結してお話をしながら、
はい、
今、こう、ふつふつと練っている最中ですね。
じゃあ、ジャズボンと言われるあのイベントは、今はちょっと停止中、休止中という形、
はい、
もしかすると、じゃあ、今後、復活するかもと。
そうですね、ぜひ。
ちょっとぜひ、ね、復活してもらいたいですね。うん、
目指してます
ね。そう、野毛、ジャズというのも何だかこう、つながりあるなという印象があったので、
うん、そうなんです、
ね。楽しみにしてるんじゃないかなと思います。
ぜひぜひ、
はい。
今後にも期待してください。
ちょっとこの後後半はですね、辻村さんと一緒に外の方も待ってみたいと思うんですけど、ここでちょっとブレイクタイムで、一曲、ちょっとリクエスト曲をおかけさせていただくんですけれども、
はい、
小比類巻カホールさん、これは、なぜこの曲になったんでしょうか。
はい、実はですね、今横浜を舞台にして一大映画が今上映されてましてですね、危ないデカの挿入歌として使われているあのテーマとなっておりまして、
はい、
野毛もやっぱり宮古橋ですとか、
うん、
大岡川沿いすごい撮影スポットがたくさんありますので、それでリクエストさせていただきました。
それでは、小比類巻カホールさんでポップ&ローバーズお聴きください。
13時もうすぐ15分になるところです。今日のただいま商店街は野毛本通り会からお送りしています。それではリポート後半早速つないでみましょう。おのっち
ー。はい、おのっちです。
はい、リポートの後半、
はい、
外に出てきたのかな。
そうなんです。今ですね、野毛のね、本通りと大通りをつなぐあのチェルル、
はい、チェルル、
わかりますかね、
はいはい、
はい、がある野毛三丁目という交差点に来ております、
うんうん、
ちょっとここからね、あの引き続き辻村さんにお話をお伺いしていくんですけれども、歩きながら、ちょっと通りを宮古橋方向に歩いていこうかなと思います、うん、
暑いのでね、無理せずに、
はい、
どうぞ。
ありがとうございます。はい、それではまずですね、ちょっと辻村さん、お話伺っていくんですけれども、やはりこの通り飲食店すごいですね。
そうなんですよ。この時間でもやっぱ昼飲みできるところも増えてきましたですね。
いいですね。もう目の前はこれは今
そうなんです。
こちらの八郎坂場さん、
早速八郎坂場に今
すでに
そう、もう楽しんでる方も多いです。
多いですよね。ちょっと歩きながらじゃあちょっと、
はい、お願いした
いと思うんですけれども、今私はですね、この本通りから、宮古橋方向に歩いているんですけど、これ皆さんこのね、あの野毛ってね、通りがいっぱいあるんで、どこが何の通りの名前かとか、多分ね、私もよく野毛は来るんですけど、実際分かってないんですよ。だけどね、ちょっと辻村さんにもうね、ここはぜひとも聞いてみたいというので、今ね、あのちょうどこの本通り、歩きました。安兵衛さんというお店があるこの通り沿いに来ました。ここは野毛の通り名で言うと、
これ右側中道で、はい、反対側はですね、はい、内田時計店さんの方は野毛中通りになりますね。
なるほど。これ面白いのが、この本通りから右と左ですでにもう商店街が違うという。
そうなんですよ、
ね、で右側が野毛の中道、左側野毛中通り。これ中通りの方はね、あの内田時計店さん側になってるんですけど、まずこれでね、ちょっともうすでに今僕、野毛中道のこのコーヒーショップさん、こちらはカルディさんっていうところですね、はい、カルディさんのところに野毛フェスのポスターもこう、もう告知、これもうすでに始まるよと、
そうなんですよ、
されてますけれども。
9月の21日に、はい、やる予定なので。
なるほど、日書いてますね、9月21日。
そうなんです。
9月。
このカルディさんもコーヒーを実際にここで、はい、なんか焙煎して入れたりとか、すごい美味しいコーヒー屋さんで。
こちらで焙煎してるんですね。
そうなんですよ。
はい、
手作りで。あと、向かいからワン、はい、アンドオンリーさん。車椅子でも実際に入れる。結構バリアフリー。
バリアフリーですね。
そうなんですよ。数少ないやっぱバリアフリーの、
はい、
すごい配慮されたお店なので、ここも昼間からやってるので。
これはいいですね。
そうなんですよ、ね。
はい、 ベビーカーとかもじゃあもしかするとここは
そう入りやすいですね。
入れませんね。
そうなんですよ。
これはすごくいい情報ですね。お昼でもこう
入れてる。
ワンドリー。そして今またさらにちょっとね進んでいこうと思うんですけれども、今僕ちょっと空を見上げるとこの野毛の雰囲気とはまた違ってビルが結構高いビルも建てられてますし、
そうなんです、ね、
すごくなんだかこう雰囲気が昼と夜全然違いますね。
そうなんですよ。またきっと夜の顔と昼の顔が全然違いますよね、野毛の街は。
本当にそうですね。もう僕もねちょっと今歩いてるんですけど、東京湾さんなどねよく
お蕎麦が美味しい、
ね、美味しいんで、来るんですけれども、はい、今ですねちょうど野毛本通り会の、事務所のある通りに、向かってるんですけれども、ここもねちょっと私の来るお店などちょこちょここうあるんですけど、成功楼さんというね中華街、いや中華料理屋さんもね夜遅くまでやってて、はい、
でもやっぱり、
はい、あ
そう
そうそうなんです。ここのね本通り会のこの通り、ここは通り名がありますか？
ここはそうなんです、右が野毛工事、
野毛工事、
そうなんです、はい、で左も野毛工事なんですが、
はい、
右側が金久保さんの方がひらがなの野毛工事で、
はい、
今度反対側が漢字の野毛工事になります。これもまた別々の商店街です。
なるほど、これ私もね気になってたんですよ、このひらがなだなっていうのと漢字っていうことは、これも商店街別ってい
う。そうなんですよ、
ね、わあ面白いですね。そして私このね野毛この工事さんのひらがなの方のちょっと角にあるこちらの果物屋さん、こちら昔からあって気になってたんですけど。
そうなんです、
ここはもう金久保商店さんと、
そう金久保商店さん、ここはもう都内からとか江戸のお客様がお見えになってですね、美味しい果物しか置いてないです、ここは。
なんだか卸売そういった感じもしますけど、個人でも買える。
そうですね、もう店員さんがすごい、はい、果物好きな方で、実際に食べられて僕が美味しいものしか絶対に売らない。そうなんですよ、
絶対外さないですね。
そう、僕も店員さんがすごい大好きで、
うわ
どうね、あとキムチ売ってたりとか。
あキムチ売ってたりですね。いや、そしてねこの本通り会のこちら側逆側になると2階だとね月月さんなど、うん、有名なねお店ですよね。こちら
も月月さんも今ね、老若男女、本当に若い方から年配の方まで皆さん気軽に楽しめるお店の一つですよね。
ちょっとね、時間がなくなりそうで、もうちょっとこれ進んでいきます。これね、今度今歩きながらちょっと徐々に話を進めていきますけど、野毛一番が、これもね、野毛といったら横丁。
そうですね、ここいろんな味がもう屋根の下で楽しめるので、そこも魅力の一つですよね。
これ横丁っていうのが結構ありますけど、大体どれぐらいあるとか分かるものですか、こういったスタイルの。
あ、そうですね、今どんどん新しいスタイルのお店がやっぱ増えてきましてですね、一つの建物の中にシェアしていろんなお店が一度に楽しめるスタイルがやっぱ増えてきてますよね、
はい、なるほどなるほど。
私は知ってるだけでも今8店舗ぐらい
8店舗
なんですよ。ありますね。
ちょっと今ですねもう時間の、ことも考えながら歩いてるので、今ね何本かちょっと、道を越えてきてるんですけど、辻村さん、これ通りの名前がついてない通りもあるとお聞きしまして。
そうなんです、
通り過ぎたところ、そしてこれから通るところ、
ええ、
はい、この辺は道の名前が
ないんですよ。ぜひ命名していただいても、ええ、皆さんでお店の名前をつけていただいても、
それ応募したら発表しますね。
ぜひそうない通りもやっぱりありますね、ええ、
こちらの宮古橋から一本手前の通りも特にはじゃあ、
そうなんです。
ついてないということですか。
おっしゃる通りで、ここ通り名がないんですね。昔はあったっていう噂はちょっと聞いたんですけども。
ですか。ここもでもね、ちょっと向こうを見ると万福さんとかもすごい有名な店もあります
し。昔からね、やっぱり愛されるお店
ですね。そうですね。本通り側ではね、私ちょっと最近新しくできたビルの中のシーシャバーなどはちょっと利用したことがあるんですけど。
そうですか。
そして今ですね、宮古橋に作るところでございますが、やはり宮古橋といったら、先ほど辻村さん言ってた危ないデカ。
そうなんです。聖地と呼ばれておりまして、最近はここを撮影しに来られる方、やっぱり映画の影響なのか、見に来られる方もやっぱ増えてきまして、小川田の宮古橋商店街になりますね。
で、本通りとしてはこの宮古橋のとこから、先ほどの大通りのところまでの直線というところに、はい、と思うんですけれども、ここね、本当に、
両方見てもね、野毛はこちらでいうと宮古橋の逆側はもう一つこの通りは桜通りというんですか。
おっしゃる通り、ここは桜通りになりますね。もう木村さんが近くにあったりとか。
有名な。ここはやはりね、ハンバーグですかね、私食べたこと。
最高に美味しいですよね。
そう思うのが、本当にね、魅力的な店舗がいっぱいあり、ね、夜になるとね、また、本当に色がね、
全然変わりますよね。
街にあると思うんですが、今日はね、ちょっと辻村さんは、辻村さん自体は何をやってるんだっていうのが、聞く時間がほとんどなかったんですけど、またね、来る機会はあると思うので、その時にまたね、お聞きしたいと思うんですが、最後にちょっとね、お時間迫ってまいりましたので、ちょっと辻村さんから、リスナーの皆さんにメッセージなどをいただければと思います。
はい。野毛はですね、本当にかなりディープなお店からメジャーのお店までたくさんありましてですね、すごいお一人から皆さんグループまで気軽に楽しんでいただけるお店がすごいたくさん充実してますので、ぜひお一人でもお友達とも気軽に遊びに来てください。
いやー、辻村さんお忙しい中ありがとうございました。そしてですね、今日また、最後、リクエスト曲でですね、鈴木清美さん、これ鈴木雅之さんのお姉さんですね。ロンリーチャップリンの。こちらのね、方の、楽曲、Wait and See というのをね、リクエストいただいて、こちらも、やはり、
おっしゃったり、危ないデカの。
危ないデカの。
昔のドラマの、よく使われているテーマなんですけども、はい、ちょっと最後はしっぽりと。
わかりました。はい。はい、それでは辻村さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
では、鈴木清美さん、Wait and See お聴きください。
今日のただいま商店街野毛本通り会からお送りしました。いや本当に野毛一緒に歩いてるような気持ちになりましたかね。おのっち。
はい、おのっちです。
時間も迫ってまいりました。リスナーの皆さんが気になる野毛のリスナープレゼント何でしょうか。
はい、さあ本日のねリスナーさんの素敵なプレゼント、今日ねご紹介いただいた野毛本通り、ここにあります、こだわりでね特産の唐揚げ専門店のハロコロ村さん、
はい、
こちらのね、使える食事券2000円券、こちらでね、5名様にプレゼント。いや先ほどね辻村さんにもちょっとお伺いしたんですけどね、
はい、
辻村さんのご家族とかもここの唐揚げはもう本当に美味しいからというので、このチケット欲しいというお話も出たぐらい本当に美味しいです、はい、ちょうどね僕ね今ねそのカラコロ村さんのね今目の前で、お話をしてるんですけれども、
はい、
今日はね今ねこの時間ちょっと閉まってます。
あそっかそっか、はい、夕方からかな
ということになりますかね。
はい、
はい、
いいですね。
なので、ね、本当にこれはねちょっとぜひ皆さんねすぐ来てすぐ食べれちゃうものなんです。ただ一つだけちょっとありましてね、7月31日までなんですねチケットが。なのでね、
もう
聞いた方はすぐに応募していただいて、
はい、
私たちもすぐに発送すると。
本当そうですね。そうかそうか、
形には
気をつけましょう、はい
はい、ということで今日はね昭和の代わりも色濃く残るこう若い人たちからも人気なね野毛からお届けいたしました、
はい、
あとねすみません日野さん、うん、もう時間なんですけどね、
もう大丈夫ですよ、
マリンエム情報ではないですか。マリンエム情報って私もここ来ますけどね、
はい、
ね私ここの野毛に飲み来るとよく会う人がいるんですよ。これね誰かって、
うんうん、
ラビットマスオさんなんです。
ラビさん
なので、ね、リスナーの皆さんぜひね野毛に来てラビットさんかはおのっちを見つけたらぜひお声掛けください。
一緒に飲んでくれるのかな。
もちろんです。ナビスはね週に 2,3 回僕は2週間に1回いますから。
それで出会ってるのもすごい偶然ですね。
すごいすごい偶然なんですけれども、
はい、は
い、ということで今日もひなさんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、また次回もよろしくお願いします。
はい、今日のただいま商店街は野毛本通り会からお送りしました。リスナープレゼントは野毛本通りにありますこだわり国産唐揚げ専門店カラコロ村で使える2000円分の食事券です。ありがとうございます。こちらの食事券7月31日までに、使用をしないといけませんっていう食事券だそうですので、ぜひ地元の方にご応募どんどんいただけると嬉しいなと思います。昭和の香りが色濃く残る、でも若者にも愛される野毛本通り、今日は野毛本通り会からお送りしました。次回はですね7月10日、となります。次回はですね今スマートフォンから聞いてる方はですねアプリが変わります。レディモ、カタカナでレディモと検索していただいて、そちらからそのアプリからお聞きください。メッセージも送りやすくなりますからね。次回のただいま商店街もどうぞお楽しみに。